大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
All right, Susan, what kind of topic have you got today?
Well, I thought we'd talk about uniforms, and actually uniforms in offices. When I first started working for a Japanese corporation, all of the women wore uniforms, although it differed according to the type of work that they did. For example, women in the business and administrative sections wore, navy vests and skirts with white blouses, while the men wore their own suits. Now, both men and women in our R&D section wore a uniform jacket, but over their own clothes. Now, I was surprised and a little concerned when I joined the company because I couldn't imagine having to wear a uniform to an office job every day. Now, uniforms in the U.S. are usually for jobs at hospitals, police, or fire departments, factories, and in some service industries. You wouldn't find them at your average corporate office. And in fact, even at hospitals, for example, the uniforms that the nurses and some other of the hospital workers wear are called scrubs. But even though they all have to wear scrubs, they can choose the color or the pattern that they'd like. So there's some individuality in the uniform, I guess. Now, luckily for me, I was given the option of wearing my own clothes. And the following year after I joined, the company changed to a uniform optional policy. And gradually, the women in my section all started wearing their own clothes to work. Now, to be honest, the fact that only the women in my department had to wear uniforms bothered me a little bit. Though my Japanese colleagues were pretty well aware of everyone's role in the division, it presented a different impression to visitors from other group companies in other countries. The uniforms made my female colleagues appear as if they were lower in position or rank than the male colleagues, despite the fact that some of them were general managers. Now, when my company changed its policy and got rid of the uniform system altogether, they claimed it was to save the company money and also to free up space previously used as changing rooms. That made sense, but I wondered if there might be another reason behind it. Now, you can still find uniforms in some offices in Japan, but this has changed dramatically over the last 10 years. So I wonder if it's truly a cost-cutting move, or is it indicative of a move toward more gender equality or maybe individuality at work? And I'm curious about what your impression is of that, Osugi-sensei.
Well, I think basically it's a mixture of all the three major elements of reasons mm-hmm. that you just mentioned. You know, the cost, number one.
Right.
Number two, gender equality. Why do women only have to wear some kind of uniform
right.
When men generally in the office, in cooperative office, they wear suits?
Which I guess you could argue is a type of uniform
oh,
in some ways.
Oh, type of uniform. That's true. That's a good point.
Exactly.
That's a good point. Also, individual freedom.
Sure.
That women more and more would want to show individual differences in fashion, in clothes, even in the office. That's understandable, too. さてですね。今回はユニフォーム、その制服っていう問題なんですけれども、これはなかなかまた面白い問題だと思いますね。基本的に、まあ、アメリカの一般企業の職場でユニフォーム、制服を着るという職場は大変限られてますよね。いくつかスーザンさんが例を挙げてくれました。まあ、典型的な例は日本でももちろんすぐわかるように病院とかね、工場。男性のが多い職場としては警察とかですね、消防とか、このいわば制服が必要な職場ってのありますよね。こういうものと、まあ、あとね、私はよくアメリカなんかで日本のファミレスに相当するような、もちろんファミリーレストランという英語はそのままでは存在しないわけですけど、まあ、ファミレスに近いようなダイナーと呼ばれるような、まあ、割合に安いですね、軽食の食堂なんかではウェイトレス、ウェイターがユニフォーム着てるってこと、まあ、あり得るわけですよね。しかし一般的には職場でですね、普通の企業で事務職の場合、ないですよね。でこれはちょっと、まあ、難しい問題ですけど、前にもですね、例が出てきたスーザンさんが勤めたことがあるこの日本の大きな企業っていうのもですね、途中で辞めてしまったらしいですけど、一時はですね制服があって、まあ、途中からユニフォームオプションポリシーというような言い方を使っていたと思いますが、その制服がですねオプションになったと、 つまり強制的なものではないということですね。どうなんでしょうね、女性は毎回毎回っていうか毎日毎日あれ着ようこれ着ようって心配しなくていいから、ファッションにお金かかんなくて面倒くさくなくていいということもあるのかなというふうには思いますけれどもね。 Wonder if it's true that women don't have to worry about what to wear every day if you have a uniform. Is that correct?
Well, you know, that's an interesting point, because when the company announced that they were going for uniform optional, which mm-hmm. I think was meant to be a transition period so that women didn't have to go out and suddenly have to spend so much money on a whole new wardrobe for work, I asked a lot of my female colleagues about it, whether they were happy with the decision or not. And it was really interesting because almost all of them actually said that they preferred uniforms because they were afraid of getting their own clothes dirty. But within 1 month of introducing the uniform optional policy, they all changed to their own clothes. So I thought that was very interesting. I think maybe some of them might have been a little bit nervous about the fact that there wasn't a clear dress code after mm-hmm. that. So maybe they weren't quite sure what would be appropriate in the office.
Mm-hmm.さっきですね、ユニフォームオプションと言いました。オプショナルというのは正しいですね。ユニフォームオプショナルポリシーということでしたけどね。これはね、つまりめんどくさいからその方がいいんじゃないのかと言ったんですが、自分の服だとですね、毎日それ着るとそれが汚れちゃうっていうのも嫌だということがあるようですね。で、このユニフォームオプショナルポリシーにした結局ですね、みんな自分の服になっちゃったんですか?ということなんで、まあ、女性の心理、複雑な、ややこしいところがあるんだろうと、まあいうふうには思いますね。先ほどのディスカッションの中でですね、コストがかかると。ね、ユニフォームを制服をですね用意しなくちゃいけないということですから、会社にとってはコストがかかる。それを置いておくロッカーとかそういうなんかねスペースの問題もあるだろうと、それから、まあ、多くの場合ある種の仕事は女性だけがやって、その女性だけが制服を着るというのはこれはジェンダーイコーリティって言いますかね、性の平等に反するっていうそういうことも理由になったんじゃないかと。それからインディビジュアルフリーダムと言いました。それぞれの社員が自分の個性を表したいという欲求もあるだろうと、まあ、大きく分けるとこういう3つの理由でおそらくは制服がオプショナルになったり廃止されたりしたんじゃないかと、まあ現在でもですね制服を用いている企業は少なからずあるだろうと思いますけれども、これだけとっても結構いろんなディスカッションができますよね。All right, let's go on to the phrases.
Okay, well, I think many of our listeners are familiar with the phrases white collar and blue collar to refer to office workers and not to people who have more physical work or work in factories, for example. But there's another expression that refers to the color of one's collar, and that's pink collar.Now, pink collar is used occasionally to talk about industries or types of jobs that have been traditionally held mostly by women. So, for example, nursing, or clerical, secretarial positions sometimes, and possibly positions in childcare, for example.
さあ、今ですね、ホワイトカラー、それからブルーカラーという言い方も日本語になっている。と思うんですね。ただよく勘違いするのはこの、まあ、日本語にしますとねカラーっていうんで色のカラーと襟のカラーっていうのは特にですね違いが出ないですけれども、英語ではスペリングも全然違う別の単語ですので、今言っているブルーカーラー、ホワイトカーラー、それからピンクカーラーと今ね紹介してくれたこの場合の実はカーラーっていうのは COLLAR っていう単語で襟を表すということですね。色という意味の COLOR という単語とは別だということをぜひもう一度確認しておく必要があるかなと思いますね。その上でピンクカーラーっていうのは私自身もあまり使ったことがない表現で、ああそんな風に使うんだと今回勉強になったんですが、Would you mention the kind of jobs or professions once again, please?
Sure. It would be, for example, nursing. In the past, there's been a majority of women working in the nursing field. Perhaps childcare and some secretarial positions.
なるほど。ということでですね、病院の看護師、それから child care。まあ、今、スーザンさんが言ったような職業をですね、ピンクカーラーというのはなるほどな、へーっていう感じですよね。ということで新しい表現を覚えたな。OK。
Okay, and the next one is the word suit. Now, we usually talk about suits as the actual piece of clothing worn by business people, but sometimes you can use the word suit to refer to a business person. So you can say, well, yeah, I have to go to a meeting with a bunch of suits later on. Now, this is used in kind of a slightly negative way because it has the implication or the image, perhaps, that someone who wears a suit might be kind of conservative, you know, maybe not so much fun. So this would be used by someone who is not a business person to talk about business people.
さあ、次はまた面白いですよね。一般に日本語でもスーツと言ってる、スーツっていう単語ですが、SUIT ですよね。でこれを、まあ、比喩的に人間を指して使う、それは当然のことながらスーツをいつも着るような人という意味です、スーツを着てる人っていうのはビジネスマンとかビジネスパーソンだっていうことですよね。で、まあ、今の言い方でですね、スーツの、連中とミーティングがあるという言い方では若干ですけれども否定的な響き意味合いが込められている。それはまあ一般的に言っていつもいつもスーツを着ている人っていうのは保守的であんまり面白くない、だからそういう仕事をしていない人からスーツっていう言い方をそういう意味で使った時には若干皮肉っていたり否定的であったり、そんなニュアンスで使うことがよくあるんですよ、ということですね。今日は私はスーツではありませんけどね、1年に5回くらいはスーツ着ますけどね。Okay, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明の Cross Cultural Seminar
Sponsored by Olympus.
さあ皆さん、いつも Cross Cultural Seminar をお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。私は海外に行くときは必ずボイストレックを持って行って、タクシーの運転手さんとの会話とか、テレビの CM などを録音するようにしているんです。これがリスニング力の向上にもちろん役立つんですけれども、それだけではなくて、言葉は生きていますからね。今その国でどんな言葉遣いが流行っているのか、まあそういうことも知ることができます。大変役に立っています。ところが、せっかく録音して帰ってきたのに周囲の雑音がうるさくて、再生しても聞き取りにくい、まあそんなことが時々ありました。しかし、これからはボイストレック DS4050、まあこれに搭載されたノイズキャンセル機能、これを活用するとそんなことはありませんね。自然な感じで雑音が消えるんです。例えば、こんな会話、ちょっと聞き取りにくいと思いますが、
Will you keep an eye on my bag while I make a quick phone call?
ではノイズキャンセルをオンにしてもう一度聞いてみましょう。
Will you keep an eye on my bag while I make a quick phone call?
はい、とてもクリアーな音になりましたよね。ちょっと電話してくるからバッグを見ててね、まあそんな意味のことを言っていました。皆さんも海外の街角で、ネイティブの会話を録音する、まあそんなチャンスが巡ってきたら、ぜひこのノイズキャンセル機能試してみてくださいね。